お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史12章12節から15章12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史12章の学びをしていますが、12節。このように彼がへり下ったとき、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。このことは神様の驚くべき憐れみを明らかにしています。レハブアムがへり下ったとき、神様は即座に彼とユダの人々に対する裁きを取り除かれます。13節。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。レハブアムの母親が誰であったかを知るのは興味深いことです。かつてアモン人たちがダビデに対して戦いを仕掛けたにもかかわらず、ダビデは彼らに対してとても親切でした。そして今、ダビデの孫息子レハブアムがアモン人の女性の息子であることがわかります。疑いもなく彼女はレハブアムの性質に何らかの関わりがありました。列王記で見てきたように、神様はいつでも母親の名前を書いておられます。なぜなら母親は自分の息子のための責任の一部を負うからです。もしも息子が立派になれば、彼女も賞賛を受けます。しかしもし息子が横島で邪悪な王であるなら、彼女が責任の一部を負わなければなりません。14節から16節。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて系図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビアが代わって王となった。さて、第二歴代史13章の学びに入りますが、レハブアムの死後、彼の息子アビアが王位につきます。アビアは良い王とは考えられていませんし、第一列王記には次のように記録されています。第一列王記15章の3節。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。 それでも歴代史の中では彼が主に敬意を払ったエピソードが書かれています。第二歴代史13章に戻りますが、3節から6節。アビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方ヤロブアムも80万の精鋭勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビアはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立って言った。ヤロブアム及び全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち使用の契約をもって彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、見てきたようにそれはレハブアムの愚かな決断のせいです。7節。彼のもとにごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。彼は若くて臆病だっただけでなく、とても愚かでした。これは十部族を元に戻そうとするアビアの側の主張でしたが、今はもう何の役にも立ちません。なぜならこの時点ですでにヤロブアムが自分を王とし、彼には和解するつもりはないからです。13節から14節。ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。彼らは助けを求めて神様に叫び、神様はそれに応えられます。15節から17節。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。これはユダにとって大きな勝利でした。19節から20節。アビアはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムは、アビアの時代には、もはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだ。これは国を分裂させたヤロブアムに対する神様の裁きです。21節から22節。一方アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は、預言者井戸の仲介に記されている。アビアは大した王ではありませんでしたが、彼の後に最初のリバイバルを指導した彼の息子が王位につきます。さて、第二歴代史14章の学びに入りますが、アサの統治の間に最初のリバイバルが起こります。神様は歴代史を通して私たちにリバイバルに関する 大切なレッスンを与えておられると思います。リバイバルへの道はゴツゴツした舗装されていない上り坂の道です。それでも道はよく印がつけてあり、道路地図は明快で、渡らなければならないいくつかの橋があります。アサ王は南王国にリバイバルをもたらすために神様が用いられた5人の王たちのうちの一人です。一方、北王国には一度もリバイバルはありませんでした。北王国には19人の王たちがいましたが、そのすべてが悪い王たちでした。一人も良い王はいませんでした。しかし一方、ユダの20人の王たちのうち、10人は良い王ということができます。そしてそのうちの5人は、リーダーとして際立った政策を行っています。その5人の王たちというのは、アサ、ヨシャパテ、ヨアシュ、ヘゼキヤ、そしてヨシアです。彼らの統治の間にリバイバルの時を生み出した大きな改革がありました。これらの王たちの間には共通点もありますが、同時に全く違う点もあります。14章の本文に入りますが、アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を保った。アサ王は統治の間にリバイバルのあった最初の王です。ソロモンが彼の曽祖父であり、レハブアムが祖父、そしてアビアが彼の父でした。2節から4節。アサは彼の神、主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシェラ像を打ち壊した。それからユダに命じて、彼らの父祖の神、主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。彼は徹底して偶像礼拝を取り除き、民の心を主に向かわせます。彼は素晴らしい霊的な国王でした。5節から6節。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間、その地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑む者はなかったからである。彼はまた平和の人でした。それでも、クシュ人が彼に対して戦いを仕掛けてきます。9節から10節。時が経って、クシュ人、ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて、彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるツェファテの谷で戦いの備えをした。朝は平和の人であっただけでなく、同時に祈りの人でもありました。ここでは王の私的な生活を垣間見ることができますが、それは称賛に値するものです。11節から12節。朝はその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎない者に、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。 これは本物の祈りです。ビジレークで飾られてはいませんが、直接的で的を得ています。アサは偉大な祈りの人でした。国にリバイバルが来たのは、彼がこのような類の王であったからです。15節。また彼らは家畜の天幕も打ち、多くの羊とラクダを奪い去ってエルサレムに帰ってきた。神様は朝に大勝利を与えられました。リバイバルへの道には渡らなければならない三つの橋があります。今最初の橋に来ていますが、それは神様の御言葉の知識です。さて、第二歴代史15章に入りますが、一節から三節。すると神の霊がオデデの子アザルヤの上に臨んだ。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝およびすべてユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。長年の間、イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。現代の悲劇は、教会の中で十分な聖書の教えがなされていないことではないでしょうか。優秀な聖書教師は少なく極めて稀です。朝の時代にも優秀な聖書教師が必要とされていました。彼らには教える祭司がいませんでした。祭司とレビ人は十分すぎるほどいたのですが、律法を正しく教える祭司がいなかったのです。その結果、彼らには律法もなく、神様からの御言葉もありませんでした。4節。しかしその悩みの時に、彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。神様は、もしあなたが私を求めるなら、私はそこにいると言われます。もしあなたが本気で神様に関わるなら、神様もまた本気であなたに関わってくださるのです。どうか自分の心を静かに探ってみてください。もしもあなたが本当に神様の御言葉を知りたいのなら、神様はあなたの準備ができた時に、いつでもあなたに出会ってくださる用意ができておられるのです。5節から7節。この時期には出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは、民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。朝は神様の方に向こうとしていました。この預言者はこのことで彼を励まし、彼らに困難や多くの問題があったのはなぜかを説明しています。神様の御言葉を学び、神様がここに出てくる人々をどのように扱われるかを見ると、私たちの国の問題の根は同じなのではないかなといぶかってしまいます。私たちが生きているこの時代、私たちの国には神様が必要なのですと、マギー博士は述べています。8節から9節。朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。 さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、マナセ、シメオンから来て、彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼らの神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。神様はいつも神様のもとに帰る残りの者たちを備えておられます。第二歴代史十五章の十節から十二節。こうして朝の治世の第十五年の第三の月に、彼らはエルサレムに集まった。その日自分たちが携えてきた分取り物の中から、牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。さらに彼らは心を尽くし、精神を尽くしてその父祖の神、主を求め。彼らは神様に立ち返り、心と魂のすべてを持って神様を求めています。このことが一つ一つのリバイバルの特徴です。その一つは神様の御言葉に立ち返ることです。神様の御言葉に立ち返ることなしにリバイバルはありえないと思います。ジョン・ウェスレーの時代の大きな霊的なムーブメントは、神様の御言葉の周りに立て上げられたものでした。ウェスレーは毎朝三つの言語で聖書を読んだのです。またドワイト・エル・ムーディと彼の時代の大きな霊的覚醒によって偉大な聖書学校のムーブメントが起こりました。これは御言葉の学びに関する最も大きなムーブメントの一つでした。現代そのムーブメントは死に絶えつつあります。なぜでしょうか。なぜなら、人々が神様の御言葉から離れつつあるからです。私たちには神様の御言葉に対するただ表面上の親しさ以上のものが必要です。リバイバルは活動や奉仕や方法に頼ることはありません。リバイバルには神様の御言葉に対する本当の知識と愛とが必要不可欠ですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダの王アビヤとアサというテーマで、第二歴代史12章12節から15章12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。